ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。誠実革命、何言ってるか分かんないと思いますが、まあ、要するに、日本人で嘘をつく方が多数になりましたので、結局本当のことを言うと、あいつはおかしいということになるっていうね。本当のことってのは何が本当か、何が嘘か分かりませんが、時間が経つと分かってきますからね。ああ、あの人が言ったのが本当だったってなりますと、今の日本は、その本当のことを言った人が排斥されるっていうね、逆転現象が生まれるようになったわけですね。これがやっぱり国を衰退させる一番大きな原因だと思います。で、まあ私の身近に起こったこと、私の専門のことから始めようと思いましてね。まあそれを始めたわけですが、原発ですね。まず第一に言ったのが、メルトダウンしてるかどうか。原発があの事故で、2011年の3月11日の事故でですね、メルトダウンしたかどうか、つまり原子炉の中が溶けちゃったかどうか、これをですね、本当はだいたい1週間ぐらいで分かってた。記者も全部分かってる。新聞社もテレビ局も分かってる。だけどそれ言わないと。言うと大変なことになる。みんなが驚いて逃げ惑う。できるだけ多くの人が福島に留めとかなきゃいけない。福島県庁もそれを願ってるし、政府もそれを願ってる。だからみんなで嘘をつこうってことになって嘘をついた。そしてしかしずっと嘘はつけない。で、頃合いを見て、まあみんなが落ち着いてから5月の15日に、実はメルトダウンをしてるんだと東電が発表する。それを受けてテレビ局とか新聞はびっくりしたふりをしてそれを発表した。だから新聞の一面にデカデカと出た原発はメルトダウンをしてたっていうのは最初から分かってることだということですね。そういう発表をしてるとどういうことになるかっていうと、ここで今度は写真を出しましたけども、これは確か2011年の4月の24日だったと思うんですね。私も最近なんか認知症になったとか変な噂を立てられてるんで、まあ、日付が1日2日間違えてもいいでしょうけどね。これはですね、記者会見をその時英語でやる記者会見と日本語でやる記者会見2つ分かれてたわけですね。でももちろん日本語でやる記者会見は日本の記者。英語でやる記者会見は外国の記者が出てたんですよ。ところがついに4月24日、つまり福島原発事故のあと1ヶ月と10日ぐらい経った時ですね、この写真は何を言ってるかというと、外国人向けの記者会見に誰も記者が来なくなったんです。これ写真見たらわかるようにゼロ人ですよ。説明する人だけいました。で、僕はこの時腹立ったのがね、説明してる後ろにね、日の丸があったんですよ。ね、日の丸があって、記者会見する日の丸に、お前たちは恥じないのかと思いましたね。なんで外国の記者が来なくなったかっていうと、関心がなくなったからじゃないんですよ。嘘ばっか発表されるからなんですよ。この当時まだもう、この当時例えばね、もちろんその他の被爆も何もあるんですが、この当時、例えばメルトダウンの問題にしたら、メルトダウンしてないって説明するんですよ。メルトダウンはもう3月中にしてるんですよ。発表が5月15日で、そのちょうど中間なんですよ、これ。だから、外国人記者はなんで来なくなってるかって言ったら、嘘の記者会見を聞いてもしょうがないって来なくなっちゃった。日本ってね、このくらいもう落ちぶれてるんです。つまり、嘘ばっかついてるってことが、外国の記者が分かってるんです。外国の記者なんで分かってるかって言ったら、個別に取材したら、みんな違うこと言ってるんですから。ところが、この記者会見に来ると、また別のこと聞くわけですよ。じゃあ、そんな記者会見したことを信じて、記事にして、本国に送ったら、嘘を書いて送ることになるじゃないですか。日本の場合はもう今ね、誠実じゃ不誠実になったんで、嘘を言う人の方が勝ちなんですよ。昔は逆だったんですよ。外国は嘘をつくけど、日本は嘘をつかなかったんですよ。ところが、もう今ね、これ原発事故でよく分かったわけですけど、この当時、日本人の記者会見は満杯なんですよ。日本人は記者会見で言ったことを新聞とかテレビに載せればいいわけです。事実を載せるんじゃないんですよ。すごいでしょ？ねえ、それでもっとすごいことが起こったわけですよ。僕はね、これから半年も経たなくて4ヶ月ぐらい経った時にね、四大新聞のある記者にインタビューを受けたんです。その記者は本当に誠実な人でね、武田先生、私は一つ恥ずかしいことがあるんです。実は、その人が言ったのは、事故後1週間だったか2週間だったか10日ぐらいだったかね。まあ、そのくらいの時に、福島県からですよ。 東京から派遣された記者が全部引き上げたそうです。テレビも新聞も記者が被爆するから、被爆して危険だから、東京の方から福島に行った記者は、なんとか新聞、なんとか新聞、なんとかテレビ全部引き上げたそうです。で、その人も四大新聞の記者でしたから引き上げたんです。そして4ヶ月経って、恐る恐る放射線防護服、あれ、防護しないですよ。そういう名前がついてるだけで。嘘だらけですからね。放射線防護服を着て、恐る恐る福島に行ったら、福島は普通の服を着て福島の人たちがいたって言うんですよ。それでそんな格好で危険じゃないですかってその記者が言ったら、新聞に安全だと書いてある。それでその記者は本当に反省して、私に言わざるを得なかったんですね。インタビューの内容は全然別のインタビューだったんですよ。全然別のインタビューだけど、武田先生に会ってね、武田先生ならそのまま本当のこと言ってくれるんじゃないか。自分にはその勇気ない。で、僕に言ってくれたんです。あ、そうですか。社の命令で、会社の命令で、東京に引き上げさせられました。しかし、その後、我々が書いた記事は、福島にいても安全だと書きました。自分たちが逃げて、新聞記者、テレビがですよ。自分たちが逃げて、安全ですという記事を書いていったんです。NHK もそうですよ。30キロ離れた定点観測地に人はいなかったんです。無人だったんです。それをずっと流したんです。僕はね、日本人だから悲しいんですよ。ええ。いやー、こんな日本になっちゃったのか。ですね。まあ僕の人生の歴史はそういう歴史でしたよ。だけどもね、それは武田個人の名誉が傷つけられるとかそういうことはまあまあ我慢できますよ。しかしね、日本の記者会見に外国人の記者が来なくなる。馬鹿にされてるわけですよ。それから、その記者たちは、記者会見はなんでそうなっちゃうかっていうと、日本の四大新聞と、地上波と NHK、NHK も多分そうですけどね、事故後1週間か10日ぐらいで、福島が危険だからということで、東京に逃げ帰ったんです。そして、僕はその時の朝日新聞知ってますよ。コラム記事で確か2面だったんですね。福島にいても安全であると。危険だと煽る人がいるけども、それは嘘だって。自分たちが危険だから逃げてるのに、逃げる必要はない。逃げた方がいいって言ってる人は嘘だ。こう言い続けたわけですから。ちょっと考えられないでしょ？僕はちょっと考えられません。全く考えられませんね。ええ。だからそのね、どこの新聞の記者だってもう言った方がいいかもしれませんけどね。なんとか新聞って言った方がいいかもしれないですけど。隠す必要ないかもしれませんね。言っちゃいましょうか。毎日新聞です。毎日新聞の本当に真面目な記者でしたね。だから毎日新聞に勤めるときは、本当のことを書こうと思ったんでしょうね。それが書けなくなっちゃう。で、福島から逃げなくなっちゃう。逃げて、自分たちは逃げてるのに福島が安全だという記事を出して。それで自分たちは今度入るときに放射線防護服を着て行った。そしたら福島の人は普通にの服着てる。危険じゃないですかって言ったら、いや、新聞に安全だと書いてある。これね、よく人生を送ることできますよ。僕だったらそういうことを強制される新聞社だったらやめます。だって人間は自分の魂が汚れることが一番嫌ですからね。自分が嘘をついたり、ね。それから不誠実であったり。まして自分の職業でしょ？僕だったら学者ですよ。だから学者ってのは常に科学的に見て正しいと思うことを言う。もちろん、それが後になって間違ってることになるかもしれないけども。まあ先端にこう行きますから間違いも生じるんですけどね。だけどやはり私たちは学者ですから、学問的に正しいことを言わなきゃね。新聞記者は自分の目で取材したこと、自分がちゃんと取材したことを伝えなきゃね。だから自分が福島から危ないからって逃げて、そして福島は安全ですよっていう記事を書いて、そして自分は今度3ヶ月か4ヶ月経った時に放射線防護服を着て行ったら、みんなが普通の服を着てる。で、危険じゃないですかって聞いたら新聞に安全だと書いてあるから。これが新聞ですかね？これをもって新聞社は新聞社と言えますかね？僕はね、思い切って新聞社が今までこういう間違いをしたと。申し訳ないと。これからやり直したいと。言った。新聞を買いたいですね。そう言わない新聞って買って何になるんですかね。 嘘を教えてもらうだけですかね。僕は法律で決まったことは守るから、日本は法治国家ですから守るから、 NHK の受信料全部払ってますけど、僕は NHK に謝罪してもらいたいんですよ。私たちは皆さんからお金をもらったけれども結構嘘をつきました。メルトダウンも多分嘘をついてます。要するにこのね、写真ですね、外国の記者がもう来なくなったっていうのは日本のマスコミが嘘をつくからなんですよ。嘘を報道しちゃいけないっていうことが外国、まあ先進国がもですけどね。だってこの前に僕にもいっぱい電話がかかってきましたよ、外国の記者から。これはどうですか。だから僕ばかりじゃなくていろんな人に取材してるでしょ。その取材した結果と公的な国と東京電力がやってる記者会見の内容があまりにも違うから誰も聞きに来なくなったんですよ。だからこの写真は現在の日本のメディアが嘘をつくということの完全な証拠なんです。はっきりとした証拠なんですね。こういうことが起こったら本当にかわいそうですね。まあ僕なんかはね、ある程度そういうことを学者ですし、まあ自治問題なんかの情報を得てますし、まあ英語なんかもまあ一応読めるので、外国の情報も得られるのでですね、ある程度の平行的なとこいますよ。だけど日本人は本当にね、NHK なんかを固く信じてたんですよ。毎日新聞固く信じてる人いるんですよ。そういう人に対する裏切りに対する自分の心の痛さっていうのはないんでしょうかね。僕は誠実革命というのをやんなきゃいけない。自分が言ったこととやったこと、やったことは正しいと思うことをやんなきゃいけない。今度の裏金問題もそうですね。裏金を作んなきゃいけないと思って裏金作ったんだったらば、私は裏金を作りましたよって言わなきゃならない。それが人間っていうもんですよね。自分のやることは自分が正しいと思うからやるわけですよ。で、正しいと思うことをやったんなら、正しいんだからそれはちゃんと口に出せるんですよ。だけど口に出せない、うまく言わなきゃいけない、そんなこと言っちゃダメだっていうのは、自分がやってることが自分が正しいと思わないことをやってる。だから、福島から引き上げるときに福島が本当に危険だったら、やっぱり新聞記者もテレビの記者もね、福島は危険ですと。だから私たちは福島から逃げますと。言わなきゃいけないですよ。それを隠しとかなきゃいけない。それが自分の心の負担になるっていうね。そういう状態というのを不誠実な社会っていうんですよね。不誠実な社会。だから私も今まで今日初めて新聞社の名前言いましたけど、それは私が直接会った記者ですから、ちゃんと名刺を出して。いや、名刺の違う名刺を使ってるっていう、なんか政党もあるらしいけど僕はそんなことはね、到底できません。それがそのできないのが日本人だったんです。日本こそが誠実だったんです。だから僕はまずは誠実革命しなきゃね。誠実革命っていうのは自分が正しいと思うことをやる。やらない人いますよ、泥棒とか。そういう人はやりませんよ、詐欺師とか。だけど僕の言ってるまともな日本人、まともな日本人は自分が正しいと思うことをやるから、やったことを言うと、そういうことですよ。言ったこととやってることを一致させるでもいいけども、どっちでもいいですね、逆ですから。自分が正しいと思うことをやる。それでやったことは人にすぐ言えるってことですね。だから二枚舌三枚舌は起こらないし、それからこう言ったらいい、ああ言ったらいいと起こりませんよ。それはね、プライベートはちょっと違いますね。まあプライベートは泣く行動愚痴ってあるようにね、少しは加減しなきゃいけないんですが、公的な行動ですね、職業としての行動。これは正しいことをやり、聞かれたらそれを答えられる。答えられるってことは自分が正しいことをやってるわけだから答えられます。まあ、今日はこのぐらいにしときましょうかね。このね、誰も来ていない外国人の記者の記者会見。これどうなったかっていうと、誰もいないところに、その記者会見の人は呼びかけてましたよ。ゼロ人のところに呼びかけてました。こういう歪んだ社会が、現在の日本の社会である。これでは絶対に発展しないし、幸福な人生も送れません。ですから、誠実革命をしなければダメ。嘘ついてる方が多数だから、それが支持されて、本当のことを言うと、変人扱いされる。これでは日本は絶対に、いい国にはなりません。